気でレビュー、ザ・カップラーメンインデックス。
今週もやってまいりました、本気でレビュー、ザ・カップラーメンインデックス。ラーメン好きのおじさん2人がカップラーメンについて好きなことを好き放題言い合うだけのポッドキャスト番組でございます。毎回ジャンルを問わず気になったカップラーメンを買ってきて番組内で実際に食べる、そして感じたことを熱く語るといった具合に進めてまいりますが、私たちは決してメーカーの回し者ではありません。一消費者として感じたことを素直にお伝えしていきたいと思っています。あなたのカップラーメンライフがより豊かになればこれに勝る喜びはございません。そして皆様のお相手は、
いや日本すごいですね、日本ラーメン大好きラーメンさんと、
オリンピック、いや日本選手団大活躍ですね、毎晩毎晩大喜びしながら見ております。私のことをお送りします、よろしくお願いしま す。はい、オリンピックでございます。
いやすごいね、オリンピック、メダルラッシュ。
はい、今ちょうどですね、ブラジルはリオデジャネイロでオリンピックが開催されておりまして、
デジャネイロ、
はい、もう、まあ、番組終わってますね、してる頃には今日あたりがあれかな、閉会式かな、
あもう今日はあれなの
じゃないですか、
も
うそろそろそんな時期だと思うんですけれども、ちょうどリオは時差が12時間なんですってね、日本と。あ、なのでこっちが朝の9時だとリオは夜の9時と、なので午前中あたりにちょうど決勝戦だとかやってるわけですよね。なので、まあ、今ちょうど お盆休みの時期だったりするので、決勝を午前中見てワイワイと騒ぐわけなんですけど、ラーメンさんはどの競技に注目して見てました？
やっぱり陸上じゃないの。
大躍進ですね。
いろいろ皆さんねあると思うんだけど、単純なのがオリンピックだと思うの、ラーメンさんは。
単純なの、
だから走るの速さとか、
はい、
物を投げるとか持ち上げるとか、
うん、
それが本来のオリンピックだなと思う。まあ確かに近代オリンピックでまた変わって、なんか今このゴルフもあったり、
ね、
なんか、まあ、まあ全然あるだと思うけど、なんかもう素直に人の凄さを見ることができるのはなんか陸上とかなんか、
まあ単純に足が速いかどうか
ですもんね。そうそうそう、どんだけ高く飛べるかとかね。まあ、すごいね、人間ってあそこまでできるんだね。
ねえ、まあこのラジオを聞いていらっしゃる皆さんは。もうご存知だと思いますけどね、
うん、
ジャマイカのサインボルト選手が100、200、で400リレーで金メダル3連覇ですよね。3冠3連覇でしょ、
すごい。
人間じゃないですよね、
もう人間じゃない。
見ました、ウサインボルト選手が 100m 決勝で金メダルを取ってゴールした時の瞬間、
うん、
もう横向いてカメラ目線でしたよ。
だから余裕だってこと。余裕のよっちゃんってことでしょ。
ねえ、うん、だって他の選手はあれですよ、もう国ではもう敵なしの人たちが、しかも努力に努力にもう数えきれない努力を重ねて決勝に臨んでくるのに、そしたらもうボルト選手に余裕でかわされてしまうっていう、人類とは思えないですね。
いや、で陸上といえばリレー 100m、はい、
日本銀メダルですよ。
いやありえないでしょ、だって日本人がしかも短距離の陸上でメダルってありえないでしょ。
しかも4人全員がベストタイム9秒台0ですからね、うん、
そうそうそうそう、
桐生君でもあれでしょ、10秒01でしたっけ、
うん、
なので
それでもスーパーサイヤ人がいないのに
地球人だけで
さっきみたいな感じでしょ。
やっぱりバトンリレーってほらバトンを渡す技術がいるんですよね、はい、チームワークと、うん、そこで努力をして差を縮めて勝ったっていう、
うん、
そういうことですよね。まあそれはそれで大変素晴らしいことだと思いますよ。
いや、あとレスリングもすごいもんね、
まあ、女子レスリング、
うん、もちろん3連覇した4連覇か伊調
香織選手ですね。
すごいよ、あ惜しかったね、サオリーナ、あれ吉田
サオリーナっていうの、
サオリーナ知らない、
いや吉田沙織選手は知ってます。
違う違う、あの人のふるさとが津なの。
あそうですね、
津に行くと今ねサオリーナっていうアリーナが建築中なのよ。
マジですか。
めっちゃでっかい体育館みたいなのを今作ってて、 あの垂れ幕が貼ってあるの。
サオリーナ。
サオリーナって。すごくない？体育館の名前がその自分の名前なの。
はあ。
ノブリーナみたいなもんよ、だから。
あの
地元に大きい体育館ができて、
はい、
ノブリーナ。
岐阜に行くとですね、うん、岐阜市。
うん。
女子マラソンの金メダリストの高橋尚子選手、岐阜市出身なんですけど、はいはいはい、高橋尚子ロードっていうのがあるんですよ。
あら、
あのちょっとランニングとかするのにちょうどいい川沿いの、長良川沿いの道なんですけれども、
そこで練習してたの、いつも。
いや、私はそこでは走ってないですけど。
あ、じゃあ高橋尚子。
いや、知らないでも、まあ、あのゆかりの人ですからね、地元に、
うん。
いや、でもあの、ね、女子レスリングもすごいけど、男子もあの今回ね、すごい奮闘したじゃないですか。
レスリング出身といえば
ね
ジャンボ鶴田、八つ吉安、長州力もそうですね、レスリング出身。
山本キッドもあれレスリング出身でした
っけ。そうそう、山本キッドもレスリング出身。いや、前回のメダル数は圧倒的にもう越したんでしょ。あれ
前回が36とか8とかで、今回も41超えてるんですよね。
メダル獲得数でも6位かなんかでしょ。
なんですかね、
うん。
まあ、でもすごいですよ、金メダル、ね、競泳に入
る、まあ、確かにあの得意部門で稼いでる部分もあるけどね、あの柔道とか、あの何レスリングとか、あの辺の得意分野でほら階級が多いから、
はい、
あの一気にメダル稼ぐ。
うん、ですけどあれですよ、その水泳もあれでしょ、うん、あの
水泳強いね。
金メダル、個人 400m メドレーで、もうこれも中継で見てましたけども大興奮でしたね、
うん。
でだって水泳といったらオーストラリアとかアメリカがめちゃくちゃ強いじゃないですか。
あの体のでかさよ、ストロークの長さの違いとか、
うん、
あれに高回転で勝ってるってことでしょ。
あのあれですよ、アメリカの生けるレジェンドマイケル・フェルプス選手、
うん、
あの人すごめちゃくちゃ手足が長いんですよね。
イアン・ソープみたいなもんでしょ。
イアン・ソープみたいなものかな、まあ、とにかく伝説ですよ。一人であの一番金メダルをたくさん取った人なんですね。
あ、本当。
フェルプス選手ってだって、まあ、水泳選手ってほら一人で何種目も出るじゃないですか、
うん。
まあ、陸上の人も100だったり200だったり。
あれ得だよね、なんか、うん、体操もそうじゃない、なんか種目別
とか。得かどうかは分からないですけど、まあ、一人でたくさん取れますからね、
うん。
まあ、それにしたってすごいですよ。
いや、すごいな、すごい。
ねえ、まあ、その中でも割り込んでね、日本で金メダル取っちゃったっていうのは大したもんですよね。
すごい、あの体格差を関係なしでね、取るからね。
あのね、陸上に比べて水泳ってほら毎年毎年新記録出るじゃないですか、世界新記録。
あ、本当だ。なんであれ？
なんでかっていうと、
うん、
これあのかつて3大会連続でオリンピックに出場した陸上のハードル選手の、あの為末大さん、
はい、
あの人がツイッターかなんかで書いてたんですけど、
うん、
陸上ってほら単純にただ走るだけなので、
うん、
もう人間のこの何ですか、進化をが進まない限りは、
うん、
結構限界に来てるじゃないですか、タイムの記録も、うん。だって女子の 100m の記録って、
うん、
何でしたっけね、あのだいぶ古いですよ、もう20年ぐらい変わってなかったんじゃないかな。
ジョイナー
のままなんですよ。
あ、本当。
でも水泳って毎年毎年記録出てるのは、
あ、水ほら一時期なんか全身覆う水着みたいな
の
あった
でしょ。水のグッズが新しく開発されたりとか、あと、うん、この手の動かし方とかもやっぱりまだまだね、改良の余地があるみたいですよ。だって平泳ぎなんて手でこうやって書く瞬間に足をこうやってクイッて上げるじゃないですか、
うん。
でそれが抵抗になっちゃうから、
うん、
あの進みにくくなるんですけど、まあ、この動かし方もなんかこうね、いろいろまだまだ改良の余地があるみたいで、だから水泳なんてのはまだこれからどんどんタイムが伸びていくんじゃないかなと言われてますけどね。そういうのは多分きっとね、日本人とか日本人選手とかは
得意そうだね、
努力してなんとかできるじゃないですかね、うん。もう単純に 100m 用意どんで走れなんて言ったら、ウサイン・ボルトみたいにね、背丈が2メートルもあって2メートル近くもあって、
それが高回転でしょ、
それが高回転で動くって
、強いに速いに決まってんじゃんって感じでしょ、
う
ん。
本当にどうかしてますよね、あれ。
だからもう2メートル50ぐらいの人がいたらもうすごいよね、多分ね、身長。
でもこうね、大巨人っていうとなんかこう動きが乗
る、ジャイアント馬場みたいね、大体乗るイメージがあるけどね、
それでもなのに
早い
キレキレ、ちょっとやっぱり
すごい、
どうしちゃったのって感じですよね、本当に。
陸上とかもテニスもそうなんだけど、本当身長の階級作ってほしいぐらいだね、本当
体重じゃなくて、
そうそう体重じゃなくて、だってネットからバレーボールとかあのバスケでもそうじゃん、
はい、
日本人のアジアはやっぱり難しいよね、あの
なんともしがたいですよね、
機敏さでは勝てるかもしれないけど、結局上の背が高いのが有利でしょ、
あの中国人のバスケットボール選手、
ね、あでかい人いるね、
ヤオミン選手がいたじゃないですか、うん、あのヒューストンロケッツにいた、はあ、今はもう引退されてるのかな、
うん、
彼めちゃくちゃ背が高いんですよね、
はあ、
で当時おそらく一番のっぽだったはずなんですよ、
あの全選手の中で、
そうそう、でそのニューヨークのタイムズスクエアの近くにある NBA のこうお店みたいなのがあるんですけど、うん、そこに入るとヤオミン選手の実物大の人形だったかな、
うん、
が確か置いてあって、わーでけーってこう比べっこできる人形が置いてありましたね、
うん、
彼あれですよ、アジア人で初めて、
うん、
NBA のあのドラフト1位選手になった人だって聞いたことありますよ。
で動きもすごいよその人、
まあ、でも試合見てると、まあ、大きい人だなっていう感じの動きだったような気がしますけどね、うん、そんなに真剣に見てないので、
でもそのくらい身長あるとダンクしなくていい
よ、もうよいしょってればもう入っちゃいます、
うん、
だってゴールの下に立ってて、おーいってこうやって
もバスケじゃないでしょそれ、ゴールに入れもうね、違う競技
スポーツになっちゃいますよね、彼にボールが渡りさえすれば、
うん、
まあそんな彼でも無敵じゃなかったわけですから、
身長がそうほら上がってきたらゴールも高くすればいいのよね、あの4メーターとかにゴールの位置を
そしたら届かなくなっちゃいますよね、
だからシュートするのよ、下からもうダンクじゃなくて、
あそうですか、
あとラグビーみたいに、はい、あのほらスカイラブハリケーンありにするとかね、
ラグビーでスカイラブハリケーンやるんですか、
ほらスカイラブハリケーンみたいじゃん、あの今あのラグビーってラインアウトっていうあのスローインみたいなやつがあるの、
はい、
それ入れるときに、ジャンプして取るんだけど、
はい、
下の人が持ち上げるんだ
あそうなんだ、
そう持ち上げて、だ危険なのよかなり、
あシンクロみたいですね、
そう持ち上げて、だから取ってるのは多分ねもう3メーター近いところで取ってるのよ
スカイラブハリケーンだ、
スカイラブハリケーン、
あのオリンピックで 7人制ラグビーってあるじゃないですか、
うん、
よくあの香港に行くとセブンスって言って、
うん、
そのセブンス の, あの世界大会みたいなのは毎年香港でやってるんですけど、うん、もうラグビーってもともとは15人ですよね、
うん、
だけどあえて7人に減らしてやってて、で以前そのラグビー経験者の方にお話を伺ったんですけども、はい、全く違うスポーツだって言ってましたよ、
違う、ラーメンさんもラグビー経験者でしょ、
はい、
高校3年間ラグビーやってたんだけど、セブンスは全然もう走らないといけないのよ、ひたすら、
みんなだってひたすら走ってましたよね、
いや普通のラグビーでもひたすら走るのに、
はい、
もうその段じゃないのよ、
いやだってそのバーって走っちゃうと、
うん、
もうこう2、3人かわせば
そう、もうゴールが見える
わけでしょそれ違うスポーツだわって思いましたね、うん、
あれだったらボルトが入ったら多分余裕じゃないかなと思うんだけどね、
ああ足の速い人が、
そうそうそうそう、一番縁っこのウィングあたりに置いといて、もう遠くにピョーンってパス投げてもう取ったらそっからもうダッシュ、
ああラグビーって、うん、あの何ですか、あのオフサイドみたいなのってないの、
あるでしょ、前に投げちゃダメ、
そうかさ横なんだ、
うん、あれはスローフォワードって言って、
うん、
自分より前にボール投げると反則になる、自分より横か後ろに投げない、
じゃあそのコートのね真ん中辺あたりに一人常に集中在させておいて、コートの真ん中より前に
出た瞬間に
横にパッとそいつに渡せば
そう
ロケットに
入れてくる、実際にセブンスでそういう選手がアメリカ人にいて、
ああそうです、
元陸上の選手なんだけど、
うん、
まあ、YouTube 見たんだけど、もうまさしくそのシーンがあったの、もう自陣ね、
はい、
自分たちのもう、陣地なのに、もうそこからパスもらって、うん、ロケット
ひたすら
ピンピンで2人くらい見たら、あとも独走なの、ずーっと、
あ
ー足速いのは絶対いるんですよ、ね、
でもあれですよね、 サッカーもそうだけど、
うん、
走りっぱなしなんですよね選手の皆さん、
う
ん、よくもまあ体が動くなと思いますよ。まあ、サッカーはほら特にそのフォワードの選手はね、
うん、
ボールが自分たちのものになるや否や、うん、相手陣に向かってバーンって走るじゃないですか、はい、でその10番つけてる選手が横見ててキュッと渡して、うん、でそのままシュートに持ち込むみたいな、
うん、
とにかく走ってるんですよねやっぱりひたすら、
う
ん、
そう守備の時でも走るからねフォワードの人もね、
まあ、敵陣深くにいる人が戻ってこなきゃいけないわけですからね、
うん、あのねオリンピックといえばねこの間見た競技がもうどの競技よりもなんか辛そうに見えたんだけど、うん、競歩
あれすごいしんどそうですよね。
なんかねサッカーラグビーの経験者じゃないサッカーも経験してるテニスもやってるんだけど競歩を見た時にあこれは無理だと思ったんだよ。
フルマラソンも走ったもんね。
だってうラメさんフルマラソンも走ってるけどだって50キロ歩くのよあの、うん、あの歩き方であ
の歩き方で歩くんですよね
炎天下の中
炎天下の中
いやあれはなんかその忍耐力もいるな
心が折れちゃいそうですね、
うん、
そのあれですよ日本人選手とね
あ接触あったんです、
ね、接触あった方なんかも、うん、だってフラフラになりながら最後ゴールしたでしょでどうもね解説の方が言うには足がつったんじゃないかって言ってましたけど、うん、そんな状態でだってね
いやそもそもね誰が競歩を考えたのあれ
なぜ歩くのって、
うん、
歩くのを競争させるのっていう発想がすごいですよね
多分ラーメンさんの予想だと走るのは遅いけどでマラソンはできないけど、
はい
ま、ずっと同じことをねあの歩くスピードなんていうの歩くぐらいの体力でずっとやることが得意な人がいて俺だこれだったら勝てるよと歩きなら勝てるよと走りは分からんけどどこまででも歩くことは俺できるよと、
まあ、でも最終的にはスピードを競うわけですからね、
うん、でもルールがなんか両足ついてないといけないでしょ
両足離れちゃダメなんですよね、
うん、いやだよ誰が考えたのって話ですよ本当は、うん、
ねまああのねメダルラッシュで今年は日本選手団本当に珍しいですよね、
うん、
珍しいとか喜ばしいことですよね、うん、まあそんなわけというわけではないんですけれども、
はい、
デカ丸と丸いメダルを取りましたと。
そうですね、
はい、もう超
丸ちゃん丸ちゃん今回丸ちゃん勝利なんですけど丸ちゃんのそのロゴマークがもうメダルみたい
ですね。ですねはい、オリンピックに無理やりこじつけた感じがしますけれども
超無理やり、
はい、今回の、獲物でございます丸ちゃんうまい大盛りデカ丸塩だし醤油ワンタン麺でございます。
はいデカ丸シリーズ
すごいね地味な感じです
ね。いや地味ですね
特にこれといって
地味すぎるか、はい、
うんはい、あの特にこれといってなんだろう手に取る理由がないっぽい。
いやあのねワンタンを取り上げたことはなかったんですよ、
うん、
ワンタンといえばあの不動のエースコックのワンタン麺が多分あのワンタン麺では一番有名なんだけどあえて今回はねこの
マルちゃん
マルちゃんのワンタン麺白だし醤油これをちょっとね皆さんに紹介したいなと思います。
でもこれがねあのコンビニの棚に並んでるじゃないですか、
はい、
手に取ろうっていうなんか強い引きのようなものは全くな感じられない、
うん、だから皆さんに伝えなかったんですよ。
そうですよね、
うん、
だから手に取らないものを、ね、取り上げると
オリンピックでいうとあれですよ
競歩みたいなもんですか。
競歩もそうだけどこの間見たなんか総合競技みたいなのがあって、
うん、
なんか 800m 走った後に射撃するとかね
近代五種ですか。
そうね近代10種あれはすごいねみんなねフラフラになってハーハー言ってるの息止めてパスパスだって全然振れ幅が違う。陸上ってその原始的なとこが急に銃持って撃ってるのよ。でフェンシングもやったりでもうトータルバランスがすごく必要だ
けど、ね、それもねあれなんですよ、ね、あの軍隊のトレーニングから来てるんだと思いますよ、うん、
しかも乗馬まであるのよ。ある
それだってね
どうやって練習するのこれ乗馬
敵に襲われたりとか敵にこうね攻め入った時に馬に乗って銃を撃たなきゃいけないで時には剣で戦わなきゃいけないとかあるじゃないですか。
ちっちゃい子がどこに憧れるんだろう、ね、いやあれ僕大きくなったらあの10種の選手になりたいとか、
まあ、あの想像はできないですよね まあ、ヨーロッパの方とかではきっとあれが伝統的なスポーツなんですよ、うん、ま
あ総合力だよ ね、
ですね、
スポーツに関しての、
はい、まあそんなわけで地味なワンタンなんですけど、はい、中身は地味じゃないです、全然すごい。
どうどうどうどう、
まず粉末スープ、
はい、粉末スープ、
液体スープ取り出しにくいに、ほら見てほら、ワンタンゴロゴロ、
わ、ワンタンゴロ何個入ってます？ 1,2,3,4,5 個入ってます。
これはなかなかで、なんか黒い肉のようなものがゴロゴロ入ってますよ。
ミンチですかね、それ。
あ、これはすごいや、なんか期待しちゃうな。
はい、
粉末スープを入れればいいのかな。
はい、
よいしょ。あ、なんか粉末スープは白いぞ、白いですな。じゃあこれにお湯を入れましょうか。お願いしますね。
はい、
なんか粉末スープが、
あと先、これ、
まあ、先ですね、
先だね、
はい、じゃあどうぞ、
はい、
すごいね、このワンタン結構激しいですね、
本格的な肉も多いね、肉の量、
これ肉なの本当に、
肉肉
肉肉だといいな。
いや、じゃがいもではないでしょ。
はい、
OK です
。たっぷり入りました。これは何分だ、熱湯4分、4分ってことはまあフライ麺でしょうね。ちょっとサイズが大きいので時間が長めだけど、いい、はい、4分でございます、はい。
そう、初のワンタンですね、番組で。
あ、そういえばそうですね。
そうそう、ワンタンというのはこの中華料理 の、 あの天津の一つですね、
うん、
正式にはフントン、なんていうのかな、フントン、フウフン、フンね、フン、はい、鳥のフンのフンにトゥーン、
ちょっと待って、鳥のフンって言った
タトゥーンのトゥーン、いや発音ねフントゥン、
漢字で書くと何、
漢字書いてない、フントゥンと言います。
あ、そうですか。
まあ、作り方は小麦粉に卵、水、塩を加えて十分こねて、これをごくごく薄く伸ばして10センチ四方くらいの正方形に切るのが特に特徴ですね。
あ、そうなんですか。
だからこれあの丸くすると結局餃子の皮、
うん、まあね、
うん、
じゃあそのワンタンと餃子ってどう違うの。
ワンタンと餃子の違いはね、あの結論で言うとそう変わらないんだけど、ワンタン、餃子、シューマイの皮、この三大三姉妹、風間三姉妹
風間はいらん
いらない、ね、結局何が違うかって、まあほぼ同じ、ただまあレシピによってはワンタンには、関数を入れるとかね。
ああ、なるほど。で黄色っぽくなるんです
ね。そうそうそう、あるんだけど、まず皮の厚さが違います、
はい、
皮の厚さが一番太いのが、厚いのが餃子、
うん、
ワンタン、シューマイの順番、
うん、
あとは皮の硬さ、
うん、
あの厚さじゃなくて硬さね、生地の硬さが、
はい、
一番か、シューマイが一番厚い、あ、硬いとされてます。で餃子、ワンタンと、
うん、
まあ、だけどぶっちゃけ大して変わりないですよということですね。
出来上がりました。
できましたね、はい。でここに
ワンタン、これちゃんと出来上がってるかな、
楽しみですね。
なんかすごい麺が太いよ、
うん、
太麺って書いてあったっけこれ。
まあぼちぼち太麺ですねこれ。
ここに液体スープをドバーっと、なんかすごいシンプルな感じのスープが出てきました、
うん、シンプル楽しみですねこれは。
麺、スープの色も特に薄い感じでございます。
いや、だからこれ楽しみですよ、どんな。
はい、じゃあ実食いきます、
はい。
自食。匂い、
さあどうでしょうか。
あ、魚介、
そう、これ魚介を効かした飲み干したくなるスープ。
じゃあ
スープメーカーが入ってます。
うんうん、あのね、
はい、
あ、肉が入ってきた。あのスガキ屋のラーメンから豚骨を抜いたようなスープですね。
魚介ってこと。
うん、うん、魚介、塩、塩なのかな、うん、 まあでもあのしっかり
醤油ですよこれ、白醤、あの白醤油でしょこれ、
しっかりボディはある感じです、
うん、じゃ白だし醤油
麺ですね、
はい、
太いな、
太い、
うん、
食感どうですか、
もちっとしてます、
あもちもち、もう書いてある通りですよ、うん、食べ応えのあるもちもち食感のがっつり太麺、
ああ確かになんかこうめちゃくちゃ腹減ってる時に嬉しい感じの麺ですね、うん、これ、うん、いや魚介、煮干しとカツオの風味ですかね、うん、これすごいプーンと香ってくる、では
肉、あ先にワンタン行きましょうか、あ肉、あ肉いった、
肉はあの謎肉です、
はい、
はい、ワンタン行こうか、
さあ主役のワンタン、
これかな、
行ってみましょう、
トゥルトゥルしてますねやっぱり、つかみにくいな、はい、
おトゥルンっていった、
うん、
どうした、
うん、なんだ何の肉やこれ、
何の肉
中にね、
うん、
肉が入ってるんですよこのワンタンの中に、
はいはい
はい、これでも外にこう散らばってる謎肉とはちょっと違う味なんですよね、うん、まあ、 あの火が通りにくいっていうのもあるから多分違うやつ使ってると思うんですけど、
うん、
うん
うん、あこれねフライ麺ですよこれ、
フライ麺ですね、
うん、
うん、魚介です、
魚介、さあ行ってみましょうか、まず色ですけど、まあ白醤油なので、コンソメスープみたいな色してますね、匂い、あ、うん、醤油と魚介の匂いがします、ではスープからいきます、
ああ
、これはね肉のうまみと魚介のうまみ、肉から出る脂と魚介って感じがするね、
うん、
あ、うん、シンプルだから意外とボディがあるねこれ、
うん、
味に、
そうそうそう、しっかりしたスープですね、
うん、じゃあちょっとまず次メインいってみましょうか、このもっちり太麺、さあフライ麺なのにもっちりが表現できるかどうか、お、
うん、
もちもちだけどフライ麺、ああ、これねラーメンさん好みかもしれない、あのもっちりしてるのにスカスカ、うん、中があのこのいい、だからスープもよく染み込んで
分かりやすい美味しさですねこれ、
うん、
たっぷりとした麺にしっかりとした味のスープっていう、
肉いきます、
どうです、
あ、まあ、よくあるあの謎肉系ですね、
謎肉ですね、
うん、うん、味もしっかりありますよこれ、
ワンタン、
はワンタンがどこにいるんだこれ、あいた、出てきましたワンタンが、ちょっと、ワンタンだけをすくっていただきます、うん、
うん、どう、
ちょっと変わった味の肉が入ってますね、なんか、
うん、
ちょっと香辛料というか香辛料でもないけどな、ちょっと違う風味のお肉が、うん、
ワンタンってワンタンだけで市販してましたっけ、まあ、乾燥ワンタンとかなんかそんな感じの、
スーパーに売ってるのかな、
まあ、それを入れれば立ちどこにワンタン麺が出来上がるよみたいな、ワンタンの乾燥したやつとかであれば、もしかしたらそれ、これがそうなのかもしれないですね、
なんか中見てみると肉じゃないよ、ほら見て、ほらなんか卵みたいな、
あのあれ
飛びっこみたい、
ああそう、それ何ですか、肉、肉
ん、
ふりかけのさ、
あーはいはいはい、はい、
なんかあるじゃないですか、
うん、
こうシーチキンをほぐしたみたいな、
はいはい、そんなやつだね、
あれ系ですね、
うん、
牛肉のでんぶみたいな、
うまみは強い、うん、いやこれ麺がいい、
ラーメ 名さん5万円です。これでもデカ丸シリーズってみんなこんな感じの麺なんですかね。
あ、どうなんだろう、ちょっと調べないといけないですね、うん、
これはでも若い人にいいかもしれないね、部活帰りの高校生とか、うん、どうした、
あのなんかなんちゅうんかな、まだ成長段階にいるアイドルの太ももみたいな感じ、わかる、なんかこのパツンとしてる、
わかるような、わからんような、
健康的な
ムチムチですか、
ムチムチ麺これ、うん、
なるほど、ムチムチ麺だこれ、
うん、うん、でほら、ノンフライ麺みたいに生麺っぽさがないじゃん、
うん、ジャンクさんも残してますね。
そう、だからバランスが良くて食感もいいし、
うん、うん、
いやこれはちょっと麺
分かりやすい、
分かりやすい、これ
満足感ですねこれ、
うん、いやシンプルながら味わい深いって、なんかこんな、
うん、
ね、いや肉の旨味も十分出てるよこれ、
うん、
魚介だけじゃなくて、魚介だけだと本当うどんみたいになるけど、
はい、
ここにそこにちゃんと動物性の旨味が出てて、
うん、
あのネギ一応ネギがこれ入ってるけど、ほら見てね、どうぞ、これネギ、ネギ、これこれこれ、
あ、なんかフレーク状の、
もうこれね、
紙吹雪みたいなネギですね、
うん、え、先々週すごいネギやったじゃん、なんかあの
やりましたね、
あれ何だっけ、富山ブラックだ、
あ、すごいネギが入ってるんですね、
うん、と比べたらこれね、
なんかボルトと小学生ぐらい、
ね、そうそう、そんくらい違う、
まあまあこれは別にいいんですよ、
まあネギは売りじゃないからね、
うん、そうそう、これはでもめちゃくちゃ満足感高くないですか、
うん、いやこれはちょっと年末楽しみないですねこれアカデミー乗り込むかもしれませんよ、これ
いいポジションにつけそうですねこれ。さあ、そんな感じで、はい、まるちゃん、白だし醤油、はい、ランタン麺いきましたけども、
来ました。
じゃあ、ラーメン
さん、タイムリーなネタでいきます。
ラーメンさん、じゃあ、まるちゃん、白だし醤油、ランタン麺を例えていただきましょう、どうぞ。
これね、男子 100m の日本選手、山形選手ですね、これ。一言で例えるなら。
なるほど、その心は。
いや、あの、桐生と、
はい、
もう一人出してくれ、
ケンブリッジ。
ケンブリッジって、あの、ね、派手な二人がいながら、
はい、
でもあの2人を超える実力も持ってるでしょ、山田選手
スタートダッシュは見事でしたね。
いや、本当一番影に隠れてますけど実力はあります、このラーメン
はい、ということでした、ごちそう
さま
でした、
はい、ごちそうさまでした。
じゃあラーメンさんが何か言うコーナーです。
そうですね、これは、コーナーを変えるぞと言って、
はい、
まだ最初の収録です
ね。そうですね、お便りなんか、
お便りはもちろん来てませんので、ぜひ本当皆さん、何でもいいんでお便りください、質問、
はい、
相談、
はい、
もしくはこんなことしてほしい、
はい、
番組に関すること関してなくてもいいですとにかくなんか皆さんとね、何か共有できればねいいなと思っております
ということですので
、はい、お手紙よろしくお願いします、
ではエンディングでございます。
エンディング、
オリンピック、オリンピックで最初にメダルが確定したのが三宅宏実選手なんですね、確か。重量は48キロ級女子。もうね、
僕たち片手でこう2人とも上げる
んですよ。そんな感じでしたね。あの最後の試技上げ終わってこう、ね、あのバーベルにこう頬ずりしてて、
うん、
笑顔が素敵な三宅選手。まあ、あの笑顔にコロリとやられちゃった人も多いんじゃないですか。
うちの、 あのリスナーに三宅ちゃんっていうのがいましたね。三宅ちゃんさん、親戚かなんかですかねもし親戚だったらまた三宅ちゃんさんお手紙待ってますので
全国の三宅さんそうなっちゃいますねはい、ね、あの女子アスリートみんな綺麗な人ばっかですね、なぜか。 いやあのすごい綺麗な人多いじゃないですか。でそんな人がだって今回そのトライアスロン、
うん、
あの水温が 20度超えてるからウェットスーツ着用せずに水着で皆さん泳いでたんですよね。でその女子のトライアスロンの様子見てたら、うん、みんなあの競泳水着で水から上がって自転車漕いでるんですよ、うん、なんかちょっと異様な光景でしたね。
あ、もう下着みたいな感じ
で、そうそう、いやまあ水着なんですけどね、うん、水着で、ね、
こう自転車乗る
って自転車漕いでてすごい光景だなと思って。でもやっぱまあ、ね、自分の限界に向かって挑んでる人はみんな美しいですね。
そんな目で見ちゃダメ、
はい、ということで、
はい、
今週も
すごい終わり方だねこれ
しました。皆様のお相手は、
また4年後お会いしましょう、はい、オリンピック大好きラーメン大好きラーメンさんと、
私はあのレスリングの土性沙羅選手に一目惚れしてしまいました。
もう本当何この終わり方、
はい、お送りしました。また来週
また来週さよなら。